7月5日金曜日、今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。なんだか久々にこの6時のオープニング、外明るいなという感じでね。
そうですね、しばらくね暗いお天気続きましたね。雨降ったりとか。
そうなんですよね。いやだからさ、うちももうさ、洗濯物が溜まって溜まってしょうがないというね。
そうですよね、
干せないじゃないですか、外では ね。だからまあしょうがないんで、外で干せないっていうことになると、まあ部屋干しをするしかないと、
はい、
ただ部屋干しっていうのもね、なかなかこう匂いがとかね、いろいろ考えちゃうから、
はいはい、
そうやって躊躇してるうちに、洗濯家具から、汚れ物があふれ出し、もうすでにですね、洗面所の床のところにだんだん山がこれ大きくなってってね、アリ塚のごとく増殖していくというですね。
でもそうやってこう洗濯物溜まってくると困るのが、特に飯田さんだとあれじゃないですか、あのパンツの露天商とか。
おっしゃる通りだよ。
ありませんか。
これ本当大変で深刻でさ
深刻。
いやもはやね、そのローテーションがあまりにきつくて、そうなんだよ。もううちね、在庫がついに今日履いたので、
最後
で
ラストパンツ。
ラストパンツだよ。イエス
かっこいいんだか、かっこ悪いんだか
今ラストパンツをつけております。で今日なんとかこの天気どうだろう、まあ、曇ってはいるけど、夕方ぐらいまで持つのかな。
そうですね、午前中午後は概ね晴れて、ちょっとあのまあ、曇り空だとは思うんですけれども、夜以降ですね、6時以降から雨がちょっと降り出しそうな予報になっておりますね。
じゃあまあまあ今から回してだ、で干してだ、夕方までに取り込めばなんとかなると。
なんとかそのパンツは取り戻せるかと思います。
いや取り戻せるも何もねそうじゃないと、いやもうあの風呂入って夜一緒に洗って干しといて、で翌朝みたいなことにもなるんで。
そうですよね。ましてやね、先週あの大阪出張でしたから、その分もね溜まってるわけですよね、洗濯物が。
もう逼迫してるんだよ
パンツがね。
パンツがすいませんね、朝からこんな話してて。いやでもこんな番組なんですよ。あのね、80代の奥様、鶴見区から正江さんという方からね、便箋でお手紙いただいたんですけど、
す
時々飯田さんのお子さんのことがお話に出たり、生活感やらいいですねっていただいたんで、それに後押しされて今日は嬉しくってこんなに喋っちゃいました。
すみません、
ね、
後押しされてパンツのお話をしてしまいました。
いやでも今日のね、この、まあ、晴れ間とは言えない曇り間ですけど、有効に使ってください。
そうですね、
来週もね傘マークがずっとついてんだよな。
まあ、この曇りマークも続いてるんですけど、これが雨が降るか降らないかっていうのもまた微妙なところなんですよね。
そうなんですよ。これやっぱり気象専門にやってる方に聞いても、いや飯田さんね、分かんないんですよ、この時期の大気の状態って本当に不安定でいきなり降るんですよって言ってますからね。今日はなんとか持ちそうです。さあ8時まで生放送です。 OK コージーアップ。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってきました。今日は、昨日公示された参議院選挙についてというのがもう全紙一面ですね。朝日新聞、安倍政権6年半問う年金増税憲法焦点に、読売新聞、年金憲法で攻防参院選370人立候補、毎日新聞、安倍政権7年審判改憲3分の2焦点年金消費増税論戦、産経新聞、改憲勢力の維持焦点参院選公示370人立候補、東京新聞、憲法暮らし未来選ぶ論戦火蓋、日経新聞は社会保障憲法で論戦改憲勢力3分の2焦点にと、見出しをざーっとこう読んでも、まあ、大体ね、各紙同じようなことが書いてあるなというところです。後ほどこれ、7時台のおはようニュースネットワークのゾーンで詳しく取り上げてまいります。で、まあ、そんな中他にもニュースが動いておりまして、まずはセブンイレブンジャパンが今月1日から開始した決済サービス、セブンペイというね、まあ、あのスマホに QR コードだとかバーコードを出して、それをこう読み取ってもらって決済をすると 買い物をするというサービス不正アクセスが相次いだということで、まあ1日に始まったばっかりですからね、まだ始まって4日ぐらいしか経ってないんですが、5500万円の被害と、およそ900人に被害が出ているということです。まあ被害者の ID やパスワードを不正アクセスで入手し、アカウントを乗っ取って、でクレジットカードで入金をして、コンビニで換金性の高い商品を買い、でそれをおそらく換金して儲けたんじゃないかというようなことが疑われております。まあこのね、セキュリティに問題があったんじゃないかというような指摘もあるんですが、これね新聞によって、どこに載ってるかっていうのが結構違って面白いんですね。読売新聞は一面トップから、さらに9面の経済面と、そして実際にまあこれ、まあ、出しことは言わないんですけれども、商品を、まあ、不正アクセスで、得たこのセブンペイで商品を買って、届けようとしたっていう容疑で中国人の、まあ、学生2人が逮捕されてますけど、それも社会面に大きく取り上げております。で、まあ、朝日新聞は中の方の面で取り上げるという感じで、ね、日経新聞はなんと15面までいかないとこのニュース出てこないんですよ。15面の企業にっていうところと社会面に少ししかっていう、まあ、この辺の、ね、スタンスの違いとか、まあ、いろんな、取材先としてね、やっぱ企業っていうのは大事と思う新聞とそうじゃないところとみたいな、こういろんなグラデーションがあって面白いなと思います。で、その読売新聞ですけれども、オピニオン欄のところまで読み進めますとですね、これが氷河期世代についてっていうのを今日は詳しく特集をしてまして、ああなるほどなと、読売もこうやって特集をするようになったかと、まあだったら消費増税もこんなに、押さないでほしいなとはふと思ったりもするんですが、中央大学のですね、山田正弘教授という方にインタビューをしております、まあ、30万人を正社員化するんだということを骨太の方針、政府の方針として、のっけ取りますけれども、この氷河期世代がなぜ生まれてしまったのかというあたりから、きちんと読み解いていて、まあ、それは、1990年代半ばぐらいから、バブルの崩壊もあって、あるいは雇用のあり方が変化して正社員になる人と、非正規で単純労働の人大きく二極分化して、そして一度非正規に就職すると正社員になるのが容易じゃなかったと。で、まあ、アベノミクスが始まったりなんかして雇用が良くなってきたというタイミングはいくつかあったんですけれども、そのタイミングでも新卒の正社員採用を企業が優先した結果、非正規の方々っていうのは雇用の調整弁のようにして、このまんまこの氷河期世代の非正規っていうのが100万人単位で残るということになってしまったということです。で、これは自己責任では全くなくって、この世代の手当てをしてこなかった、まあこれはもう自民党もそうだし旧民主党もそうだけれども、時の政府の責任あるいは政権の責任というものは厳しく問われなければならないと、そしてこの先の建設的な議論をしなければならないと、まさにその通りであるなと、就職できないのは自己責任という社会の認識が政府が後手後手に対応が後手後手に回った背景として指摘されていると、これ、読売のですね、編集員の石崎博さんという方もまとめのところで指摘しております。まあこの先ですね、まあ、40代から、まあ、30代の後半から40代の前半と言われてますけれども、まあ、現役をこのあと20年続けると、まあ、年金の受給するということになってくる。今その2000万円だなんだって年金の話をしますけれども、今もらえてる人はそれでもまだもらえてるわけですね。ところが、この先このじゃあ氷河期世代っていうのは年金の積み上がりがないまま65あるいは70を迎えた時に一体いくらもらえるのかっていうのはそもそもが心もとないわけですよ。で、これをどう手当てしていくかっていうのは20年先の話なんですが、今手当てをしないとどんどん時間も狭まると。これ兵庫の宝塚市というところがですね、氷河期世代を限定した、採用というのを始めると、今募集をかけている最中というのが出てきております。まあ、こういう話がですねどんどん出てこないといけないと。で、これを阻む原因として、終身雇用と、それから、新卒一括採用と、まあ、日本的な雇用慣行というものが、一旦逆に非正規にこぼれ落ちてしまった人たちの再起動を非常に難しくしているというところがあると。実は働き方改革だって、そこのところの、介護規制の緩和であるとか、あるいは再雇用というところを本当はやりたかったのに、労働組合 会の反対でそこは全部骨抜きにされて、残業を減らせ、そして有給を取れと、そこばっかりやるようになったんで、これ、小学世代には全くむしろ厳しい状況が続くということになってしまいました。その辺を今回の選挙で議論していただきたいんですが、高齢者の年金の話ばっかりをしているのは与野党ともにどうなんだと。まだあと投票日まで、2週間以上あります。今後の議論を期待します。ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。まずは韓国への輸出基準見直しの話、参院選、それから中東についてトランプ大統領、さらに北朝鮮、そして中国が南シナ海に弾道ミサイル発射実験というニュースを取り上げていきます。デスニュースについていろいろご意見いただいてますね。氷河期世代についてっていうのはやっぱツイッターを中心にたくさんメールやもう書き込みいただきます。ガレオンさん、今まで放っといたというより団塊の世代の雇用を守った結果が今なんだよな。世代別の投票率を上げないと見向きもされないからなといただいております。まあこれね、こういうことを言うとすぐ世代間対立を煽るなっていうふうに言われるんですけど、一方でこの氷河期世代って団塊ジュニア世代でもあるんですよ。人の数はね結構多いボリュームゾーンだから、行けば変わる可能性がある。まずは選挙に行きましょう。それから洗濯物についてってのはねたくさんいただきましたね。チョキチョキさん、52歳の奥様浦安市、いや部屋干しはちょっとって言うけど、汚れたものを洗濯カゴに溜め込むよりも外に干せなくても洗濯した方がいいですよと、部屋干し専用の洗剤もありますしと。あとはあのツイッターでいただいたのが、はい、除湿機を2つフルで回せば十分にそれで乾きますから飯田さん。いや、いろんなアドバイスをいただいております。それからコインランドリーを利用したらどうですかと、ゆずぽんずさん、市川の49歳公務員の方、確かにね持ってくのが大変だっていうのがあるけど、まあ、最近は結構、ね、また増えてきたっていうような話もあるからね。
そうですよね、
その辺エンタメで特集してもいいかもしれません、さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦さんです。おはようございま す。
よろしくお願いします。
先週の金曜日はというと、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。大阪から生放送、
はいはいはい、
お付き合いいただきました、ありがとうございました。
全く見たこともない大阪でしたね車走ってないし ね、
そうですよね、閑散としてて、
警察の車だけだったね。
本当ですよね、
面白かったな。
いや我々あの放送が終わった後に、はい、ね、G20 の会場の大阪の海沿いに行こうと、
行きましたね、
バスを待っていたら、
バスなんか出るわけないじゃん、だってあんなにいっぱい要人がいてさ
そうそうそうそう、
あるとあらゆるところを、ね、ブロックしてんだからさ、でバスが出ますって出るわけねえだろうって
結局20分ぐらい待ったんですけど、出ないんで、
あ、よかったですね、早く
諦めてね地下鉄に乗って地下鉄はラッシュでしたね、しかし、
まあね、でもあれは普通の朝、
まあ確かにね、
でもあれでも空いてたんだと思いますよ、
多分そうなんでしょう ね。今日も一つ
よろしくお願いしま す。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題、オーディブルで聞こう。
7月5日金曜日、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
お願いします。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。日本が韓国に対する輸出規制の基準を見直し、韓国からは反発。日本政府は昨日から韓国に対する輸出規制の基準を見直しました。規制の強化は韓国の基幹産業である半導体の製造などに使われる化学製品3品目が対象となっています。この規制について安倍総理は、禁輸の措置ではなく通常の貿易に関税をかけるわけでもない、韓国に国際約束を反故にされたからこういう行動を取った、国際約束が守れないのであれば我々は今まで取っていた特別な優遇措置はやめて普通の手続きに戻したというふうに述べました。韓国は一方で国家安保会議を開いて措置の撤回を求めて WTO 提訴を含めた外交的対応策を積極的に取る方針を決めたということです。
まあ、要するにこれ 周到に練られた韓国の急所をつく一手だと思うんですよね。
はい、
まあ、言い方ちょっと回りくどいんですけどね、なぜあの信頼性が欠けたからだから何も別に特別なことやってんじゃなくて元に戻しただけだと、こういう説明なんだけど、
はい、
まあ、WTO 協定に、と整合性があるように、まあ、それと違反しないようにということ、なぜかというとパネルで訴えられる可能性があるからね、
はい、
それで負けちゃ大変ですから、
はい、
そういうまあ理論武装をしたということなんでしょう、
ええ、
まあね、日本だってね、
はい、
本当はこんなことやりたくないと思いますよ。だって日本の企業かあの影響出るんですからね、ただね、まあそうは言ってもね、 G20 まで待ちました、
はい、
ね、あんたなんかやるのって言ったら何もやらなかったじゃないですか。そうするとね、やっぱりどっかでこれ対抗措置かどうかは別として、
はい、
日本本気だっていうメッセージを出さなきゃいけないという判断だったんだと思います。でそれは僕間違っていないと思うんだね。ただね、外国じゃなんかいろいろ言われてて、あ、日本もねトランプと同じになったっていう人もいる。
いや、ウォールストリートジャーナルね、
だけどね、そんなのが載っちゃって、一緒にしないでよ、
ええ、
あんなえげつないことやってるわけじゃないからね、
はい、
あのいろいろなルールがあって、それで優遇していたのを元へ戻しただけだから、
はい、
対抗措置、それであの関税かけてるわけでもないしね、
うんうんうん、
まあ、その意味では周到に考えられたことは間違いないの、
はい、
ただまあね、うん、これでじゃあ物事がうまくいくかったら僕はまあ逆でしょうね。
うん、
おそらくここまでやられたら、はい、ってか我々もここまで あそこまでやられたんだからここまで行ったわけだけど、こうなるとやっぱりチキンゲームになりますよね。
うん、
ということは向こうも降りないでしょう。当分はこれが続くと思いますね。
あ、まあ、韓国、まあ、日本側から言わせれば、うん、そのレーダー照射のこともあるし、 それから
そもそも1965年の、ね、基本条約の話だから、
そうですよね、うん、でその前提をある意味あの大法院、まあ、最高裁判決って根底からぶっ壊すようなことをしてきた。
普通はやらないよね。だけど、まあ、韓国の司法っていうのは、
はい、
ちょっと違いますよね。
うん、
まあ、あの今もアメリカの最高裁がね、保守派が増えてるというふうなことを言われる人もいるんだけど、まあ、それに習えば韓国の司法もちょっと左に寄ってませんかと、
まあ、政治任用などもあるのかと言われます、
ね、言われますよね。普通だったらこういう判断はしないですね。少なくとも僕が知ってる国際法ではね、まあ、彼らは国内法の方が優先すると思ってるのかもしれないけど、少なくとも同等ですよね。ですから配慮は絶対すべきだと思うし、それ大体が国家基本条約をさ、
はい、
破ったらさ、これは国家として約束破ったってことが誰も信用しなくなるよね。どうしてそんなことは分からないんだろうかと。もちろん国内政治は、
はい、
ありますよ。だけどそれをちゃんとついつま合わせるのが政府の仕事なんだからね、行政府の仕事なんだから、
はい、
司法があのそういう形で出たとしても、もう少なくとも行政府は何らかの努力をしなきゃいけないんですよ。その努力のどの字もないから、
はい、
こっちは何やってんのって言いたくなるわけだ。そういう意味ではね、やっぱりあの公平に見ても、まあ、はい、私は日本人だから公平じゃないと言われるかもしれないけど、どう考えても中国、ごめんなさい、韓国の方が悪いと思いますけどね。
まあ、なんか財団を作ってうんぬんみたいなんで、これ解決策じゃないかって韓国側は言うんですけど、
あ、ダメ
ダメですよね、あれはね。
ダメ、
そもそも論として大法院判決に乗っかった形での財団の作り方だと、こっちとしては乗れないですよね。
もう少し悩んでほしいんですよ。国際法が分かってる人たちがいるんだから、行政府には。
まずは日本が韓国に対する輸出規制の基準を見直したというニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。参議院選挙、370人の立候補が確定、各党が第一声。第25回参議院選挙が昨日公示され、全国で370人が立候補を届け出ました。今月21日の投開票に向け選挙戦が幕を開け、各党は早速街頭で支持を訴えております。ということで、主な政党の第一声を順にお聞きいただこうと思います。まずは自民党、安倍総裁です。
私たちは憲法に自衛隊を明記するということを公約に掲げています。この選挙で問われているのは、私たちのようにしっかりと国会議員としての責任を果たして議論をする候補者、政党を選ぶのか、議員としての責任を果たさず審議を全くしない政党や候補者を選ぶのか、それを決めていただく選挙でも あります。
続いて公明党の山口代表です。
7つの選挙区全員当選、さらには比例区では6名以上の当選を目指して力を合わせ、過去最高の議席獲得へ向けて全力で走り抜いてまいる決意であります。この日本の政治の安定のためには、連立政権に公明党がなくてはなりません。
続いて立憲民主党枝野代表です。
暮らしの安心はどんどんどんどん壊されてきた。これ以上暮らしを壊されてはいけない。暮らしの安心を取り戻さなければならない。暮らしを守る、生活を防衛する、そのための夏の戦いに皆さんしていこうではありませんか。
国民民主党玉木代表です。
まず何よりも家計を豊かにすることによって、そして GDP の6割を占めるこの消費を盛り上げる、消費する力がつけば企業は物を作ったら初めて売れるようになります。消費を軸とした好循環を回す、この経済政策に変えていこうではありませんか。皆さん、
共産党志位委員長です。
マクロ経済スライドで7兆円も年金を削るのか、それとも減らない年金にするのか、これが年金問題の最大の争点です。日本共産党への一票で安心の年金への第一歩を踏み出そうじゃありませんか。
日本維新の会松井代表です。
安倍総理は今回の増税で教育無償化を実現するというけど、その前にですね、まず徹底的に行革をやり、財源を生み出す努力をして、そしてどうしても社会保障費足りないときにもう一度国民の皆さんに判断いただく。
社民党吉川代表です。
安心して働き、結婚し、子供を産み、育て、老後を迎えられる、そのような雇用の質の確保、これを我々社民党はこの参議院選挙で訴えてまいりたいと思います。
主な政党第一声、まずはお聞きいただきました、はい、さあ参院選7月21日まで17日間です、ね、
もう25回、
はい
ですね。まあ、参議院というのはこれちょっと基本に戻りますけどね、やっぱり上院ですよね。
まあそう、他のね、まあ、
下院、まあ、日本の場合には下院がまあ政権をね議論するところだというふうになってるから、はい、まあ、そういう意味で参議院っていうのは、まあ、職能の代表であれ、いろいろな各界からね立派な人が選ばれて、
はい、
まあ、良識の府だということになっていたわけですけども、まあ、残念ながら、まあ、それは本当は衆議院とバランスを取るために作られたんだと思うんですけども、
はい、
結果としては、うん、残念ながら本来のような役割を果たしたか、まあ、タレントの人たちが入ったはにゃねっていろいろ言う人もいるけど、まあ、本来は参議院というものがその正当化しては本当はいけなかったのかもしれない。しかしこれが現実ですからね、
はい、
そこはもう私は国民がそう考えて、結果を出してるんだからこれは仕方がないと思うんですね、はい、ただまああと争点としてね、まあ、政治を安定させるべきなのか、
はい、
それとも暮らしを守るのかと、まあ、これが大きな対立軸になっているように見えるけど、
はい、
よく考えてみたらね、暮らしを守るためには政治が安定しなきゃいけないって考える人もいるかもしれないし、
うんうんうんうん、
それからいや暮らしを守るためには政権変えなきゃいけないと思う人もいるかもしれない、はい、だけどこれ必ずしも暮らしを守っていれば政治も安定するわけだし、まあ、いろいろなあの考え方があるんだろうなと思って、これ国民の皆さんよく考えて、ね、あの本来の参議院があるべき姿っていうのを念頭に置きながらね、よく考えて決めていただきたいなと思いますね。
7月21日投開票ということであります。370人の立候補が確定しました。では続いて、2つ目こちらのニュースです。トランプ大統領がイランへの対抗措置を匂わす。アメリカのトランプ大統領はイランのロウハニ大統領がウランの濃縮度を引き上げる方針を表明したことについて、イランよ、脅しには気をつけろ、脅せば誰も経験したことがないほどの強さで自分に跳ね返ってくるだろうなどと対抗措置を匂わし、ツイッターで警告しました。 ロウハニ大統領は3日、ウランの濃縮度を核合意で定められた上限にとらわれず、7日以降必要なだけ高めていくと表明をして、まあ、トランプさんはそれに対してツイッターで、対抗措置を匂わしたという流れです。
トランプさんが一体何をやりたいのかね、
はい、
アメリカ人も分かってないんですよね。今朝たまたまあの面白そうだからプリントアウトして、はい、プリントして持ってきたんですけどね、僕が非常に尊敬するあのワシントンの、あの中東の専門家、まあ、彼女がこう言ってるんですよね、
はい、
トランプさんは、サプライズとそれから不確実性を好みね、そしてその脅威の認識とかそれから選択肢についてはですね、
はい、
常にカジュアルに、カジュアルにってこれ英語でカジュアルにってのは思いつきって意味なんです、まあ、非常に悪い意味なんですよね、
はい、
カジュアルに対応しね、うん、そして、自分の本能を常に信じ、
うん、
それで、敵対する人たちに対する対応っていうのは、
はい、
まあ、困難いずれにせよ、うん、カオスを望むと。
カオスを望む、
うん、まさに今やってることですよ、うん、なるほどなと思って、さすがだなと思ったんです、はい、ただね、トランプさんはこれあの挑発はしているように見えるけど、
はい、
あの戦争なんかやりたくないと思います、彼の本音はね。だってそれはイラクでそれからアフガニスタンで、はい、あれだけの戦争やったって批判してきた人でしょ、
はい、
それがあのイランで戦争を始めたらこれは本当に、まあ、冗談ジョークですよね、まあ、だけどジョークが本当になっちゃうかもしれないんだけど、私は本音はやりたくないんだろうと思います。じゃあイランはどうかっていうとね、
はい、
イランはあの戦争やりたいわけないんですよ。
イランも、
うん、そりゃそうでしょ、まあ、イランがやったかどうかは分かんないけど、まあ、やったと言われるね、タンカー攻撃を思い出してください、
はい、
あの写真見りゃ分かるけど、あの水汽水船の上に機雷をくっつけるわけでしょ、うん
う
ん、機雷ってのは船の底につけるんですよ、
本来
沈むためにね、沈ませるために、沈ませたくないんですよ、ということは私の気持ちは分かってねと、
あ、
こう言って彼らもあの戦争したいとまでは思っていないと思うんですね。
そういうメッセージ。
ただ、ただまあアメリカの無人機とはいえね、
はい、
軍隊の偵察機を撃ち落としたっていうのは、
うん、
これやっぱりね、ちょっとどっかが送るって、
ね、まあ、計算であるとか、あるいは命令系統であるとか、
誤算が始まっている可能性があるんで、
うん、
それは私心配ですけれども、
うん、
まあね、よく簡単なんですよ、ウランの濃縮度をね、これ上げるってね、
はい、
つまり今までの合意から離脱するわけでしょ、は
い、
それはトランプさん待ってましたと、
あ、
やってください、どんどんやってくださいなんですよ。
まさにそのカオスを望むってところ、そうそう、
カオスを望んで、うん、彼の本音は戦争なんかしないでね、はい、
うんうん、
今あるその核合意はダメだから、はい、
うん、
まず自分が引いて、
はい、
で今度はイランに対して最大限の圧力かけて、
はい、
イランに離脱させて、
うん、
それで 力の立場からね、
はい、
よりイランには厳しい、イランにとってはとんでもない話だけども、
ええ、
厳しい新しい核合意を結ぼうとしているっていうのが私は本音だと思います。
あ、うん、イランに最後ぶっ壊させるわけです
ね。そうそうそう、でぶっ壊したらもうヨーロッパも、うん、ロシアも中国もないから、
はい、
ほんでもってもう一回やり直そうと思ってるんだと思うんですよね。
うん、
そんなうまくいくかね。
うーん、
だってイランからせらさ、せっかくあそこまでやったのにね、
はい、ええ、
それチャラにされてね、
うん、
それでもっと厳しいもの、そんなもん誰もやりたくないですよ。
うん、
だからやりたくないからやってぶっ壊そうとしてるわけ、
はい、
強硬派はね、
そ
ういうことを考えると、このトランプさんのさっきの私の友人の、
うん、
彼女のトランプ票とそれから今実際に起きていることを見ていると、
はい、
あ、どう見てもこ うまくその戦略があってね、
うん、
しっかりと練られた上で着実に一歩一歩追い詰めていくって感じとはまるで逆の、やはり本能に従いね、
はい、
カオスを求めですよ、
うん、
そして、サプライズと不確実性でやってる、思いつきでやってると言わざるを得ないよね。
うーん、
これで大丈夫かな。あの北朝鮮の問題ももちろん心配なんですけど、
はい、
これも実は日本にとって悲しい現実だけども、
ええ、
もしアメリカにとって核の問題について2つの問題の国があるとすれば、それは北朝鮮とイランですよね、はい、
うん、
北朝鮮はもう持っちゃってるわけですよ。
うーん、
ですからその対応はなかなか難しい。でもイランは持ってないよね、
まだ
持ってないうちだったらまだ強気でいけるよねということなんでしょう。これがあの 裏目に出てね、
はい、
そして、誤算が生じてとんでもないことが起きないことを祈るしかないと思います。
うん、まあ、アメリカ兵に血が流れたらただじゃおかない
と、それはやったら、ね、それやったら終わりですよ。
うん、
イランはそこまでやらないでほしいなと思いますけど。
この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。
ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。 続いて教えてニュースキーワードです。共同書簡ゲーム。まあ、耳なじみのない共同書簡ゲーム、どのような背景から生まれた言葉なのか、次のニュースをお聞きください。北朝鮮の国連代表部は3日、アメリカが6月29日に国連の全加盟国に対して各国で働く北朝鮮の海外出稼ぎ労働者の送還を求める書簡をイギリス、フランス、ドイツと共同で配布したと声明で明らかにしました。その上でトランプ大統領が米朝首脳会談を提案した同じ日にアメリカの国連代表部が共同書簡ゲームを実行したことは看過できないと非難しております。まあ、ということでこの書簡を配ったっていうあたりが共同書簡ゲームっていうことを言ってることとやってること違えじゃねえかというようなことのようですが、
まあ、気の利いたことを言おうと思ったんですかね。よくわかんないけどね。なるほど。要するに国連の北朝鮮の代表部でしょ、
はい。
まあ、このレベルの人たちが、まあ、あれだけね、あの変な書簡が出たらですよ、文句の一つも言いたいじゃないですか。ありがとうなんて言えるわけないんだからね、
はい。
そしたらけしからんと、それをまあこういう言葉で共同書簡ゲームなんて言っちゃって、それで看過できない、じゃあ看過できなかったらどうすんだよと、そこはそれ以上は言えない、はい。だからまあこの代表部レベル、出先レベルのものでしょう、新しい政策を反映したものでもなんでも僕はないと思うとは思います、はい。ただまあこれね、まあ、やっぱりこのマルチの世界で、多国間の世界でね、
はい、
この国連みたいなところでやったらこれはもう書簡、全部書簡ゲームになるわけですよ。ペーパーゲームですから、ペーパー配って、は
い、配って、
でペーパーゲームの最大は何かって言ったらそれはもう決議ですよ。
あ、
うん、国連安保理決議を作って、
はい、
そうするとこれただの、あの書簡ゲームじゃなくてもうそれは水面下のね、議論をして交渉をして、それでなんとか、とにかく、拒否権持ってる人たちが5カ国もあるわけで、はい、こいつは黙らさなきゃいけないからね、押し通すためには、
はい、
拒否権を使わせないようにうまく、まあ、マッサージをしながらですよ、書簡は持ち出すし発言もするし、はい、その中で、やっと国連安保理決議が1個できるというのが実態ですから、
はい。
まあ、この共同書簡ゲームなんていうのは、まあ、まだ序の口だと私は思います。
ね、G20 の直後に米朝の首脳が反問邸で会うというのがありました、う
ん、ねえ、まあ、あれ思いつきだっていう、また思いつきなのかもしれないけれども、僕は ある程度準備をしていたと思いますよ。まあ、準備なしね、あそこまで僕はできると思わないしね、
はい。
トランプさんからすれば先ほどの話じゃないけどサプライズ、
はい、
それからまあどちらかというと思いつきなのかもしれないけれども、うん、逆にね、もしあれ何もなくてですよ、G20 の後ね、大したこともなかったかもしれない、まあ、すがなく終わったけど、トランプさんからすればパンパカパンはないわけだ、ね、それで韓国行きました、
はい。
そしたら前線行って、で兵士視察して、
はい、
それでさよなら、
うん、
何もないじゃんと、
ね、
その時にあそこで何かやったらパンパカパーンってやればですよ、またこれ世界中に注目されると、
はい。
そういうことを考えると、私はもっと早い段階から彼は考えていて、そして彼はね、要するに簡単にはね、
はい、
統治というよりは選挙やってんですよ。
うん、
僕ね、かっかり2年半かな、もうやってるでしょ、
はい、
ずっと選挙やってる、
うん、
と考えたらば、
はい、
あ、反問店に行っても選挙やったと、キャンペーンをやったと、
うん、
いうふうに考えると辻褄が合うかなと思ってます。
まあ、ちょうど民主党のね、テレビ討論会が行われた、
そうそう、
まあ、最中ということでね、
もう今日なんかあれですよ、軍事パレードやってるんですよ、小さな小さな、
はい。
まあ、なんたることかね、独立記念日がこんなになっちゃいけないなと思いますよ。
今日のキーワード、共同書簡ゲームでした。メール、ツイッター、ニュースについても様々いただくんですが、それ以外にもいろいろをいただいております。こちらをですね、お名前ないんですが、大学4年生の方からメールをいただきました、うん。今日は企業の最終面接、第一志望ではありませんがボロが出ないよう頑張りたいですといただきました、
うん。ね、頑張ってね。
まあ、そうか、この時期っていうとまさにね、就職活動と 大変失礼しました。ここのところ、うん、なんか会社の中でね、今引っ越しとリニューアルを
ちょっと休みすぎじゃないの？
いや、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。いや、なんかね、それをやってて、うん、えらい会社の中がほごりっぽいんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、なんかオフィスの大改造を行うっていうことでね。
あ、そうなん。
大変失礼しました。いや、まあ、この方本当、
ね、頑張ってほしいですよね。
ただ
みんな同じ黒い服ってのもいかがなもんかね。あれしかないかね、やっぱり。
なんか昔の写真を見ると結構みんな個性的な服着てたりする時代もあった
ん
です
ね。うん、でも個性的な人はみんな落ちたかもしれませんね。
いや、そうか、そこは分かんないんだな。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。今ちょっとなんか頬杖ついてうんざりして
る。いやもうそういうことはないんですよ。
そういうことはないですよ、
もう楽しみにしてますから。
先週は大阪で叫んだんですけど、会議室だったから後ろに避けられない。
後ろに、ね、行けなかったからね。今回はまた元へ、
また
スペースいっぱいありますから大丈夫ですよ。
いや、でもあれね、放送終わった後に三宅さん、悔しがってて、いや横には受けられなかったけど、あ、違う、後ろには受けられなかった
よ。横に避けたんですよ。
横に避けられたんだよ、
ちょっと見てもらえなくて残念だったよね。新しい動きをしたんですけどね。
ラジオなのにこうやって細かい努力をした
そうですよ、
はい、それでは参りましょう、はい、この時間最後のニュースをスクープコラボバージョン。中国が南シナ海で弾道ミサイルの発射実験。アメリカ国防総省当局者は4日、中国が南シナ海で弾道ミサイルの発射実験を実施し、南シナ海の洋上に着弾したと明らかにしました。この海域で中国のミサイル実験が確認されるのは初めてとみられております。アメリカ国防総省の当局者は声明で、遠距離の標的を精密に核や通常攻撃できる中距離弾道ミサイルを中国は拡充していると指摘し、中国による軍事拠点化の動きに懸念を表明したということです。まあ、これ日本でも大きく報じられております
。そうですよね。南シナ海温暖さでしょ。要するに、はい、中国が言う第一列島線なんですよね。第一列島線の中ですから、
はい、
まあ、これ問題3つポイントがありましてね。
3つ。
第1はね、はい、これ習近平さんまた嘘ついたとアメリカ持ってると思うんですよ。
また嘘ついた、
うん、昔ね、はい、昔といっても、まあ、5、6年前ですけど、もうサイバーね、戦争をやめますよと、変なことしませんよと言って、はい、それ破ったと約束をね、それから南シナ海については軍事化しませんと、
はい、
言ったけどそれも破ったと。
うん、
それでね、やっぱり今の米中関係のね、まあ、悪化の引き金、ね、だったと思うんで、まあ、それやめる気ないんだから、
はい、
これが、まあ、当分こうだろうなと。これが第一点ですね、
はい、
第二点はね、やっぱり第一列島線の中にアメリカの船を入れないということ。これ要するに中距離弾道ミサイル精密に遠距離で、攻撃ができるってことは、
はい、
要するに空母を沈めますよって言ってるんですよね。もちろん空母の周りにはね、はい、イージス艦がいて守ってるんだけど、じゃあね、100発いっぺんにミサイル撃ったらどうなりますかと。飽和攻撃って言うんだけどね、
はい、
それは効きますよ。ですからその意味ではこれをアメリカにとって大きな問題であると、
はい、
3番目に大事なことはね、中距離弾道ミサイルがこうやってどんどんどんどん増えていくと、
はい、
昔は米ソで中距離弾道ミサイルは全敗したはずだったんだよね、 INF 条約で、
はい、
ね、だけどアメリカがそれをやめたでしょ、
はい、
それなぜかというと、まさにこういう脅威が出てきたからですよ。ということはね、これ東アジアで一昔前のヨーロッパのように、
はい、
ついにミサイル、それから核兵器に関する軍備管理が始まる。
軍備管理、
核軍縮、軍縮と呼んでいいかどうか分かんないけど、はい、軍備管理が始まるってことですよ。今までそういうことは東アジアにはなかったけれども、
はい、
まあ、あらゆる意味で北朝鮮もそうだけども、中距離弾道ミサイルの脅威というものが出てきたから、その、まあ、始まりですよね。で、実際にこうやって発射実験するってことは、それが実戦配備されるってことだから、脅威がしっかりと出てくるということですよね。我々の政策も変えなきゃいけないと思います。
脅威がしっかり出てくるという段になると、アメリカは、まあ、力で封じ込めるんじゃなくても、話し合いも含めてで管理をしていく方向に、
一つはね、ならざる。ただもう一つはもちろんこの南沙諸島の含めたね、南シナ海どこでもほとんど公海ですから、
は
い、
公の
海、いわゆる公の海だから、航行の自由作戦、フリーダムオブナビゲーションって言うんだけど、
はい、
航行の自由作戦を続けるとは思うけれども、こんなことやったって、だってミサイルはもうだって人工島にあるわけだから、そらやったってミサイルがなくなるわけじゃないですよね。ということはこれ中長期的な大きな脅威がまた一つ増えたということだと思います。
これこの東南アジアも含めてアジア の、まあ、あの安全保障の大きな会議として、うん、シンガポールでシャングリラ会合というのがこの間ありました。
あれは、でもあれは公のものですからね。ですからその意味では軍備管理ミサイルの数とか、
はい、
弾頭数とか、ね、いわゆる昔米ソでやったじゃないですか、ああいうことは中国とは一切やってないんですよ。まあ、もちろん中国はもともとは小さな核戦力しかなかったから、はい、そんなことやる必要はなかったんだけど、今 ICBM の数も増やしているし、それは昔何十発だったものが何百発になってるはずですから、
はい、
で1000発超えたらそれはもう当然大変なことになるわけで、そうならないうちにちゃんと管理をしなきゃいけないという動きが出てくると思います。
これ中国は乗ってきますかね。
いやそりゃ素だのだこだのいいと思いますよ。
あ、いやシャングリラの時も国防大臣が、まあ、来ていて、そういう質問が出たけれども、結局、まあ、時間切れもあってお茶も濁したっていう話があって、
要するに核のもしパリティというんですけども、
はい、
均衡をしようと思ったらね、少なくともアメリカに対して報復で核攻撃で第二次攻撃能力って言うんだけども、
はい、
向こうがやられてもこっちはやり返せる、
うん、
だからやり返されたら嫌だからやっぱりやめようという、これが核の抑止だから、
はい、
それを持つためにはやっぱり相当の数が必要で、まだ足りないから、この足りないうちにね、
はい、
やめさせられたらたまんないから、私がもし中国だったらやめません。
これそうすると、はい、まあ、ある意味日本という国は、うん、まあ、日米安保もあってアメリカの核の傘で守られている、はい、ということを言いますよね。で、はい、で、その傘が弱くなったりあるいは一部破られるようなこと
があるか。それはね、核の抑止というのは常にそういうものでして、別に紙に書いたからって守ってくれるわけじゃないんで、ちゃんと同盟関係がしっかりしてなきゃダメなんです、
はい、
ヨーロッパも同じで、その時には NATO 条約があるわけですけど、日本も日米安保がある、はい、だけど最終的にはどうやって守るかって自分たちで守らなきゃいけないんですよ。それがまあヨーロッパと同じような状況についになるんですね。
あー、ヨーロッパはまさにその1980年代に中距離の核戦力の話があって、はいはい、SS20
とパーシング2という、ね、はい、争いがあって、その後全廃条約になって、しかし一部の国はですね、アメリカの核兵器を導入して、はい、そしてニュークリアシェアリングっていうんだけど、核の共有をやって、それでソ連の核兵器に対抗したわけですよね。そのような時代が形を変えて東アジアに出てくる可能性はないわけじゃないんです、
あの当時もその中距離の核ミサイルをじゃあヨーロッパ向けじゃなくって、
う
ん、日本向けアジア方面にもっていう話があって、そうなるとまさに今の話と同じだった。
そうで、それをやめさせたわけですよね。
長曽根政権はそれをやめさせる形にして、ウラルより向こうにっていう形にした。
あれは当時日本にちゃんと戦略家がいたってことですよ。非常にいいことだったですよ。ゼロゼロですよね、確かね、でも今度はそうはいかないですね。
あれっていうのは、うん、まあ、あの当時中曽根政権には、まあ、国家安保室とか、いくつかその総理直属の部屋がありました、
はいはい、
その辺が立案をしてやるっていうのが戦略的にやれてたんですか。
当時はね、まあ、あんまり、偏った言い方はしたくないけども、やっぱりあの部分でちゃんと考えていたのは外務省の北米局だったと思いますね。
その危機感も含めてやっていた、
そういう核戦略のことを本気でやってたのは当時80年代であれば、
はい、
官邸にはそういう組織はなかったし、もちろん、それからそういう発想もなかったと思いますね。
まあ、今より官邸の力もっと弱かったという
ような話ですね。まあ、要するに政治家しかいなかった時代だから、あとはもう側近しかいなかったからね、
はい、
今のように NSC があるわけじゃないですから、ですから、まあ、昔の方が関係省庁のなんていうかな、役割大きかったかもしれません。
今はじゃあそこを NSC が担っていく形
でしょうね。まあ、最も今のような議論というのは、
はい、
もう今は常識ですから、一昔前とは違ってね、
はい、
ですからそれはいろんな省庁で議論をした上で、それが NSC で議論するんじゃなくて集約されていくという形だと思いますけれども、まあ、昔のようなドタパターンはないと思います。
これやっぱりでも日本として今のこの日米安保の枠組みも含めた中で守っていこうとすると、シェアリングっていうのが一つ有力な選択肢には当然なってくるわけですか。
だけどシェアリングはもちろん軍事的には一つの選択肢だと思います、
はい、
ただこれが政治的にね、特に国内政治的にどうやって国民に説明をするかと、
はい、
いうなったらそれは簡単じゃないと思いますよ。それはだけどそれは当然なんで、国民にの皆さんにやっぱり理解してもらう努力をしないと、そういう方向に動くっていうのはなかなか難しいとは思います。
まあ、戦後この方、外交は票にならないっていうようなね、ことが今年やがに言われてきたけど、これせっかくの選挙の機会、 こういうことも本当は議論しないとと思いますが、
まあでも日本はこういう問題はね、はい、外圧がないと変わらないのよ、黒船の時代から。それがまあたまに傷なんだけど、だ誰も責任取りたくないからね。
あ、
から黒船が来たらやらざるを得ないと、
はい、
アメリカがねギャンギャン言ってきたら貿易で譲歩しなきゃいけない、本当にやんなきゃいけないの分かってんだけども、誰も責任取りたくないから、うん、みんな逃げてたわけですよ。
外圧のせいにできるということ、
外圧だったらもう相手のせいにして、だけど自分がやりたいことできるでしょ、うん、そういうふうな意思決定ばっかりしてきた国だから、なかなか自分から言い出すのは難しい国なんじゃないでしょうかね。いいかどうか分かんないけど、あんまりいいことじゃないですね、はい。
今日のスクープアップ、中国が南シナ海で弾道ミサイル発射実験というニュースから、まあ、我が国の安全保障についてもお話しいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。さてここでお知らせがございます。来週1週間なんですが、私ですねお休みをいただくことに、お休みをいただくということ
で、休みすぎだから
またいい具合に伏線を用意してくれるなと思ったんですが、来週はですねこちらの皆さんに番組をお願いすることになりました。月曜日須田慎一郎さん、火曜日有本香里さん、水曜日高橋陽一さん、木曜日鈴木哲夫さん、そして金曜日は三宅邦彦さん。あれ
あれ、
ちょっとあれそうなの、空気抜けたみたいにならないでください。
金曜帰ってくればいいじゃない。い
やいや、そんな
スクープアップやりに帰ってくればいいじゃない。
スクープアップやりに帰ってくれ、うん、いやほらね、
何しに行くの、どこに行くの。
いやこれ働き方改革とかもいろいろありますんでね。
ああ、
そんな機嫌悪くならないでくださいよ。
だったら私だって働き方改革したいわ。
じゃあちょっと別室で後ほどご相談を。
はい、
ということで、そしてですね6時10分ごろ、いつもあの新聞朝刊ご紹介するゾーンでイギリス在住のコラムニストのブレイリー美香子さんという方に、インタビューをしておりまして、まあブリグジットの話とかも含めてですね、イギリスの特に庶民階級の人たちの中で生活されている方だから、その緊縮財政とか一体どういう作用してるのかとかですね、そのあたりも含めてじっくりとお話を伺ってまいりましたので、ぜひ6時10分ごろもお聞きいただければと思います。来週1週間お休みをいただいて、そして、7月15日から放送復帰なんですが、この日がですね、日本放送の開局65周年の特別番組があるということで、
はい、
私その特番の夕方5時からの枠で、休みから復帰ということになりますので、そちらもぜひお聞きください、はい。